皆さんおはようございます。7月に入りましたが、第一コリントの説教も今回で早いもの28回目になります。随分長いことを学んできたと思うわけですが、第一コリントというのはですね、いろいろなこのテーマが出てまいります。いろんな話題が入っていますので、ちょっとこういう言い方が適切かどうか分かりませんが、なんていうか飽きない書簡ですね。いろんなこのテーマがたくさんあるので、このあんまり単調じゃなくてですね、いろいろな具体的な話がありますので、読んでいてこの、飽きないという言い方がちょっと聖書にふさわしいかは分かりませんが、そういう書簡だなと思うわけです。そういったいろんなテーマがあるわけですが、今ですね、この私たちが学んでいる箇所は本当に一番最後のテーマですね。一番パウロが扱っている中でも一番最後に取り扱うテーマを今学んでいます。で、何を学んでいるかというと、先週も言いましたが、復活ですね。復活について学んでいます。体の蘇りについて学んでいます。これパウロは非常にこの問題を重視しているわけですね。このコリントの人たちは復活、復活というのは 何なのかということがあってですね、これは一つはこの復活というとですね、私たち人間みんな死ぬわけなので、今の私たちの社会では死んだ後この私たちの意識とか魂はどうなるのかという問題があるわけですが、二通りあると思うんですね。いや、人間はもう物質だから、生命活動が終わればもう魂もなくて人間の魂も消えてしまうんだという、そういうこの唯物しかものだけが存在するという見方のものと、やっぱり魂というのはあるんだと、魂があって、それが私たちとは違う世界に行くんだという、こういう理解があるわけですね。ですから魂は死んだ後も永遠に生き続けると。で、この魂がこの死んだ後も残ることを復活というふうにですね、理解する人もいるわけですね、今の時代。復活という言葉は使わないかもしれませんが、魂が残り続ける。で、今日パウロが言っている復活はそういう復活じゃないわけですね。体なんですね。私たちの体、死ぬべき体が死なない体に変わるという、新しい体を受けるという、そういうテーマなんですね。これ非常に難しいですね。なかなか どういうふうになってしまうんだろうというのはですね、こう想像もできないわけですが、しかしパウロはこの問題がもう最も大事であると、もうこれを否定するとパウロの宣教は無意味になるという、そこまで言ってるわけですね。ですからキリスト教あるいは教会が立つか倒れるかという、そういう問題として語っているわけです。ただ復活というのはなかなかですね、このパウロの時代においてもあるいは私たちの時代においてもですね、体を持って蘇るということはなかなか難しいわけですね。これは神様を信じている人、神を信じて、霊っていうことを信じる人にとってもなかなか難しいことであると。一般の日本の方でもですね、やっぱり特に最近はやっぱりこう死んだら魂も何もないと、もう完全消滅するんだというふうに言う人も増えていますけど、そういう人でもですね、実際身近な人が、本当に自分の愛する人が亡くなった時に、じゃ本当にその人の魂が消えてしまうのかというと、なかなかそう信じない人多いと思うんですね。やっぱりその魂がきっと生きてるんだ、そういうふうに思う人が、口ではそう言ってもですね、心の中ではそう信じてる人っていうのは結構いると思うんですね。ですから私たちは日本の特に宗教性でいうと、死んだ後にその魂あるいは霊が天国とか極楽とか呼び方はありますが、そういう平和な世界に行くんだというですね、この確信とは言わなくても一つの願いというか祈りを持っていると思うんですね。そういう人は多いと思います。ただ、逆に言うとですね、そういう私たちが信じているのは、そういったこう私たちの霊や魂が死後に、安息というかですね、素晴らしいこの良い世界に行けるという希望があってもですね、この体がもう一回蘇るっていうですね、ということは結局この世界にまた帰ってくるということですね。この世界にもう一回体を持って、帰ってくるっていう、そういう信仰っていうのは多分日本にないですね。そういう歴史的にですね、私たちの持っている宗教性の中で体が蘇るっていうのはですね、なかなかそういうふうに、信じている宗教的な土壌もないわけですね。で、それは実はですね、日本だけじゃなくて、このパウロが 生きていたギリシャもそうなんですね。ギリシャの人たちも魂は不滅だと信じたんですね。魂はいい世界に行くということは信じたんだけど、体が蘇ってですね、またこの世界に帰ってくるっていうのはですね、信じられなかったんですね。ですからそういうことをですね、考える、ですからパウロが語る福音、復活ということもですね、そういうふうに魂が天国に行くというふうに理解をして、体がこの世界に帰ってくるっていうのはどうも信じられないってしょうがなかったわけですね。ですから我々と割と似てるわけです。我々のこう宗教的な感性とこのパウロの読者のギリシャ人はですね、よく似ていたわけですね。で我々、ですね、クリスチャンとか仏教徒に限らず、やっぱりこう私たち日本人は一般的にですね、この世の中はこう苦労も多いし大変なこともいっぱいあってですね、だんだんもう年も取るし、体も言うことを聞かなくなってくると、で病気にもなるし、まあ、そういうこの世の中は多いけれど、まあ、死んだ後はこのそういう苦しみのない世界に行きたい、平和な世界に行きたいんだ、いやきっとそういう世界があるんだと、みんな私たちの親しい人もそこに行ってるんだというですね、そういうこう願いを持ってると思うんですね。で日本で一番、いわゆるこのちょっと統計難しいんですけど、日本で一番こう信者が多いと言われている宗教は、まあ、浄土宗と言われてますね。 浄土っていうのは、まあ、天国のことですね。極楽浄土、天国に行く浄土宗、浄土宗あるいは浄土真宗ですね。この教義は誠に簡単ですね。浄土宗というのは非常にシンプルであると。どういうことかというと、阿弥陀、南無阿弥陀仏っていうのはですね、阿弥陀様に帰依します、信じますというですね、阿弥陀様を拝むだけでですね、誰でも極楽浄土に行けるという教えですね。ですから別にその立派な人じゃなくてもですね、普通に聖人君子じゃなくてもですね、俗人である、あるいは悪人であってもですね、阿弥陀様にひたすらこの信心すれば極楽に行けるんだ、まあ、そういう教えが日本では一番信者が多いと言われています。まあ、この浄土真宗もいろんなタイプがあるので、いわゆるこの親鸞の浄土真宗というだけじゃなくて、いろいろなこの浄土宗の浄土系というかな、浄土系の宗教が一番多いと言われています。これは素晴らしい教えですよね。この、まあ、やっぱりこの世の中、なかなかこう正しく生きたくても生きられないという社会ですよね。やっぱりどうしても仕事の中で、そんなにいつも正しいことばかりできないと、やっぱり生きていく中ではどうしても何かこの、まあ、犯罪とはいかなくてもですね、ちょっと心ならずもあんまり良くないなと思っていてもやってしまうことがある、まあ、あるいは、今環境問題とかそういうのありますけど、まあ、そういうことについてもどうかなと思いながらもですね、やっぱりどうしてもこのなかなか全く問題なく罪なく生きていくことはできないと、どうしても汚れて生きていくっていう私たちの現実があるんですが、そういう立派に生きられない私でも信じるだけで極楽に行けるっていうのはですね、非常にこう希望を与えたわけですね。やっぱりずっとこの日本人の心を掴んできたというのがあります。ただこの信じるだけで救われるというとですね、なんかキリスト教と同じじゃないかというふうに思う人も多いと思うんですね。まあ、キリスト教もこう罪の、私たちは罪が深いと、もうどうしても罪深い私たち良くなれないと、でも一生懸命イエス様を信じれば天国に行けるんだ、まあ、そういうふうに言うとですね、なんかこうよく似てますよね。浄土宗とキリスト教ってそっくりじゃないかと。で、20世紀で一番有名な神学者というカール・バルトという人がいたんですが、この先生はですね、マルチン・ルターが信仰によって救われるっていうことを、1500年代に唱えたわけですが、その数百年前にですね、同じことを言ってる日本人がいたっていうので驚いたんですね。まあ、親鸞のことですね。親鸞の方は、パウロそっくりだと、まあ、パウロじゃない、ルターそっくりであると、ルターの数百年前にそういうことを言った人がいたということを、そのバルトという神学者が言ったわけですが、まあ、よくキリスト教と浄土教は似てるということを言われるんですね。ですから、まあ、日本であんまりキリスト教がそんなに普及しない一つの理由はですね、もうすでにそういう宗教あるんだと、もうそういうこの信じれば救われるという宗教はあるので、ちょっと名前が違うだけでね、変わらないじゃないかというふうに思った人がいるっていうんですね。まあ、これは割と昔から言われていることなんですが、まあ、ただですね、それはちょっとね、大きな誤解かったなと思うんですね。やっぱりこの浄土宗とキリスト教は一緒じゃないんですね。これは大きく違う。で、特にこの復活の話を持ってくるとですね、全然違ってきちゃうんですね。 浄土宗はもしくは浄土真宗はですね、やっぱり個人の魂の救いなんですけど、キリスト教の場合はですね、なんて言いますかね、私たちの個人の魂というよりもこの世界全体が問題なんですね。この世界全体が神様の手によって、よく贖うとか、ね、回復されると言いますが、この世界が神様によって救われるというのが根本にあるわけですね。神様はこの世界を救うと。で、神様はこの世界を作った時に、この世界はとても良い、非常に良いと言われたわけですね。で、非常に良いといった世界を人間がきちっとですね、神様に代わって正しく管理をするという、そういう人間のミッションがあるわけです。で、人間の本来の役割というのは、神様からこの地球をですね、ある意味お預かりしているわけですね。この地球で人間以外の生物もですね、みんなが暮らせる、そういうような世界になるように私たちはこの世界を預かっているというわけですね。しかしですね、そういう、じゃあ本当に人間は責任を果たしているのかというと、今や大変なことになってますね。もう環境問題が進んでいて、多くの動物が死に絶えているという状況になってます。非常に多くの動物が絶滅種が増えていると。でも本当にこの今梅雨ですけど、ちょっとすると真夏になってですね、夏になるともう冷房なしではいられないですね。もう暑くてしない、冷房しないと死んでしまうと。ですから冷房をするとますますこの温暖化が進んでしまって、環境破壊が進むというこの悪循環ですね。ですから私たちも冷房を使わないようにしようってわけにいかないわけですね。そうするともう寿命、生きてられないので、でもやっぱ使うともっとこう環境に負荷がかかってしまうと。しかやめられないということで、今一生懸命こういろんな環境活動をですね、世界中が行ってますけど、なかなか私たちの今のライフスタイルが変えられないと。でこのままいくと本当にどうなっちゃうんだろうと。で100年ぐらいすると、あるいは100年も待たずにもう50年ぐらいでこの地球は人が住めなくなるんじゃないかと、そういう心配を本当に現実的に抱くわけですね。ですから特に若い人であればあるほどそういう心配あると思うんですね。今から20歳とかそういう人にとってはですね、これから人生長いわけでどうなってしまうんだろうかと、でこういう不安を持っていると。で先ほどの観点で言うと、私たちこの世界を神様からお預かりしているわけですが、その一つの神様から与えられた使命に今や失敗しつつあると。で結局この取り返しのつかないことになってしまうかもしれないということが本当に現実味を帯びているわけですね。で今日の復活というのはですね、その点で考えてほしいんですけど、イエス様が復活したということはいろんな意味があるんですけど、これは何よりですね、これ神様がこの世界をですね見捨てないということの保証なわけですね。イエス様が復活したというのは単にある一人の人が死んだ人が蘇ったということにとどまらずにですね、このよくキリストの復活は新しい創造と言われますね。新しい創造、最初の創造っていうのは今我々の科学で言うビッグバンですね。このどこかの時点でこの世界が始まったわけですが、この世界がもう一回新しく創造されるというですね、そのスタート地点としてのイエス様の復活があるわけです。発音という言い方もできますが、ですからイエス様が十字架でボロボロになった体がですね、もう一回蘇ったようにですね、この世界も今本当に大変な状況になってますが、しかしこの世界は再び神様が非常に良いという世界になるんだと、その保証としてイエス様の、もしくは始まりとしてイエス様の復活があるわけですね。今の世界はですね、本当に大変な状況になってますし、原発の問題ありますね。原発、核のゴミ、これがもうどうやっても処理できないと、もう本当にこれもう地中深く埋めるしかないわけですが、結局どんどんどんどんゴミが増えちゃってましてですね、福島でもどんどんどんどんこう水がもうどうしようもないように流してるとかですね、そういう状況で、あれは極端な例ですが、普通のちゃんと稼働している原発でもですね、核のゴミが出てきて、でその処理ができないわけですね。今の技術はできない、これから100年でもできないかもしれないと。どんどんどんどん増えていくので、これをどうやっていいのかわからない。宇宙に捨てるかっていう話もありますが、そんなことしていいのかって話もありますし、温暖化の問題もありますし、今世界中で流行っている感染症の問題とかですね、もう本当にこの世界中が大変な状況になったらですね、でそういうことをですね、やっぱり不安なわけですが、神様のメッセージというのは、神様はこの世界を見捨てないわけです。神様はこの世界を作った以上、この世界を必ず 見捨てない、再びこの世界を非常に良かったという世界にする、その非常に良かった世界にするという新しい世界で、私たちが新しい体でこの世界を管理する、正しく管理するんだと、まあ、そういうのがですね、キリスト教の希望なわけですね。ですから先ほどの例で戻ると、キリスト教でいう希望というのは、単に私たちの、まあ、死んだ後に魂がですね、年頃に神様によって扱われると、死んだ後も大丈夫だよという、そういうことではなくてですね、この世界自体が神様の手の中にあると。ですからこの世界がどんなにおかしくなっても、この世界は必ず回復するんだとですね、もう十字架でボロボロにされたイエス様の体ですら復活した神様が、そのことを世界レベルでやるとですね、そういう力を持っているんだと。この新しい世界というのはどういう世界か想像もできないわけですが、しかし神様はこの世界を作った方ですから、もう一回この新しくする力を持っているとですね、でそれはイエス様の体に起きたことがこの世界的なレベルであるんだということがある。この新しい世界を私たちが正しくですね、治めるために新しい体が必要になると、これが死者の復活なわけですね。で単にこの死んだ後に魂が天国に行くということではないわけですね。でここは大きな違いなわけです。浄土宗とはちょっとこの根本が違うわけですね。やっぱりこの我々人間の魂だけでなくて、この世界を視野に入れているわけですね。神は世界の創造者だということなんですね。でこのキリスト教でいうと、このどれほど復活が大事かということはですね、もう初期の時代から言われている、このパウロの時代から100年後ぐらいにですね、紀元2世紀に、ユスティノスという殉教者、ユスティノスという有名な、神学者がいたわけですが、ユスティノスはこういう文章を残しているんですね。有名なところなんで読みますが、クリスチャンと呼ばれる人で死者のよみがえりなどないと言って、死ねばその魂は天国に連れて行かれると主張する人たちがいる。彼らはクリスチャンだなどとは考えてはならないということですね。ですからクリスチャンと呼ばれる人で死者はよみがえらないと、死んだら魂で天国に行くんだと言っている人はクリスチャンじゃないって言うんですね。ちょっとびっくりですね。この、まあ、普通死んだら天国に行くっていうのがクリスチャンだというふうに思うんですけど、そうじゃないんだって言うんですね。まあ、死んだ後に魂が天国に行くということは否定はしないんですけど、まあ、それはある意味で一時的な安息であってですね、究極の目的というのはこの世界が回復された時に新しい体でこの世界をちゃんと治める、これがキリスト教の希望だということですね。ですから復活がないとですね、単にこの死んだ後に魂が天国に行くというのは、これは、まあ、日本でいう浄土宗とかですね、もしくはギリシャの世界でみんながそう信じ、ギリシャの世界でも魂の不滅は信じてましたから、死んだ後魂が天国に行くということはみんな信じたわけですが、それとクリスチャンの希望は違うんだということですね。まあ、非常にこのですから復活は非常に大事であると、これは単に私たちのだけでなくて全ての被造物に関わる問題だからですね。まあ、ただなかなかこの復活というのはね、やっぱり難しい、どういうふうに復活するんだというのがあってですね、まあ、それは来週話すわけですが、具体的に復活の体はどうなのかということがあるんですが、まあ、しかし今日の箇所もね、非常に大事なことをパウロ語ってますので、この大きなテーマですね、私たちの復活というのは単に私たちの体が復活するだけでなくて、この世界全体の回復ということがあるわけですね。そのことを覚えながら、今日の箇所を読んでいきたいと思うわけですね。でパウロはですね、今日のところではまず最初にですね、キリストは死者の中から復活されたと言っているのに、どうして死者の復活はないという人がいるんですかというわけですね。でこれは何を言ってるかというと、まあ、コリントの人たちもですね、イエス様が復活したことは否定しないですね。この信仰告白でね、福音だというので、イエスが復活したということは否定しないんだけれど、ただですね、この彼ら何否定したかというと、いわゆる人間が死人が蘇ることはないって言ってるんですね。死人が蘇ることはないと、死んだ人が体を持ってもう一回蘇ることはないと、死んだら天国に行くんだと、それが全てであって、死んだらもう一回体を持って復活することはないっていう人がいたわけですね。じゃあイエス様が復活したじゃないかっていうのはですね、いやこれはイエス様がイエス様の魂がですね、霊が天国に行って栄光を受けたんだと、イエス様の霊が天国に行ってこの素晴らしい栄光を受けたと、このことを言うですね、まあ、比喩的な表現、言葉のあれなんだと、本当にイエス様が体を持って死んだイエス様の体を蘇ったんじゃなくて、イエス様の霊がですね、天国に行って栄光を受けたんだよと、 これがイエス様の復活なんだという人がいるわけですね。ですから死んだ人が体を持ってよみがえることなんかないということを言ってる人いたわけですね。まあ、これはギリシャ人の感覚からするとその通りなんですね。別に我々もそうですね、日本人でも、日本の偉大な頃ですね、過去の先人たちがですね、死んだ後天国か極楽か分かりませんが、そこで行って栄光を受けたということは言えてもですね、聖徳太子とかが体を持って蘇ったとか、そういう人は誰もいないわけですね。ですから、このコリントの人たちもイエス様が復活したというのは、イエス様がこう霊が、魂が栄光を受けたんだと、で体が蘇ったんじゃないんだということをですね、そういうふうに、言う人がいたわけですね。ただね、パウロは、それでいいかというとダメだったんですね。それでは、全くダメだと。もしあなたがそう言うなら、私たちの宣教は実質のないものとなり、あなた方の信仰も実質のないものとなりますと言ってるわけですね。で、実質がないというのは空っぽっていうんですね。空虚、何もない、無意味っていうことですね。ですから、もしキリストが体を持って復活しなかった、キリストの霊が天国に行っただけだったらですね、我々のやってることは無意味だと、全然意味がないって言うんですね。ですから、ちょっとこれびっくりですよね。イエス様でも私たちの罪のために死んでくださったとかですね、そういうことでいいじゃないかと、で、私たちがおかげで天国に行けるからいいじゃないかっていう、そういうふうに言う人がいたら、それは全然ダメだと。それはあなた方の信仰は意味がないって言うんですね。で、もっと言うとですね、パウロはよみがえりもしなかった人がよみがえったということを述べ伝えているので、パウロたちは嘘つきだというんですね。で、死んだ人が一般的によみがえらないなら、イエス様も死人だったんですから、イエス様もよみがえるわけないと。魂が天国に行っただけならばですね、パウロの言っていることは嘘になってしまうと。そして嘘を触れ回るパウロは嘘つきだということになっちゃうわけですね。ですから、こうキリストの復活っていうのはすごく大事だということを言ってるわけですね。で、そればかりがですね、もしキリストがよみがえらなかったなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですっていうんですね。これもすごく驚きますよね。というのは、仮にイエス様が死人の中からよみがえらなかった、イエス様の魂が天国に行っただけだとしてもですね、イエス様は私たちの代わりに死んでくれたじゃないかと、この事実は残るじゃないかと。イエス様は死んだっていうことは事実なんだから、イエス様の体がどうなろうがですね、死んで私たちの身代わりで死んだんだから、私たちの罪は許されるよねっていうふうに思うんですけど、それもないって言うんですね。イエス様が死なかったら、あなた方の罪はもう消えてないと。あなた方はまだ罪の中にいるんだって言うんですね。イエス様は身代わりで死んだのもまさに犬死になっちゃうってことなんですね。ですから、もう復活がなければ、もう十字架も意味がないっていうわけですね。これがすごく大事なポイントで、特に私たちってちょっと十字架を強調しますよね。十字架で死んでくださったということで、イエス様が十字架で死んでくれたから私たちが許されたって言いますけど、イエス様が復活したから私たちが許されたって言い方はしないですよね。復活をイエス様が体を持って蘇ったから私たちの罪は、許されたんだっていう人はあんまりいないと思うんですが、やっぱ十字架でこう罪が処理されたっていう言い方をするわけですが、そうじゃないってわけですね。なんでそんなに復活が大事かということなんですね。というのは、パウロが言っているのはですね、この結局罪が許されるということは、ある意味でこの私たちの死の問題が解決されるということなんですね。私たちがなんで死んじゃうか、それは、究極的には人間が罪を犯す存在だからだというのが聖書の教えなわけですね。で、今日のところでもですね、アダムにあって全ての人が死んでいるようにって書いてますが、これ何かというとですね、このアダムの罪というのがあると。で、その影響が全ての人に及んでいると。で、私たちのですね、この世界にはですね、もともとパウロがこのローマ人の手紙によりますとですね、私たちが罪を犯したせいでこの死がこの世界に入ってきたんですね。死は存在しなかったのに罪があったので入ってきたというんですね。ですから、罪のおかげで死ぬようになったと。だから罪が許されるということは、この死から解放されるということなんですね。ですから、死という問題解決されなければ罪の許しもないということなんですね。そういう意味で、死を非常にこの死に打ち勝つ、これが復活なわけですが、これが大事だということを言ってるわけですね。で、パウロが よく言うんですが、この私たちが罪を犯したのでこの世界に死が入ってきたっていうパウロの言い方をするんですけど、まあ、なかなかこれちょっとでもよく考えると難しいですね。私たちが罪を犯したんで死が入ってきたっていうとですね、んっていう、特に現代科学を勉強するとですね、まあ、宇宙の歴史は別に人間が罪を犯す前から死はあったわけですね。人間が生まれる前、恐竜の時代も恐竜死んでますよね。ですから別に罪を犯さなくても生物は死んでるじゃないかと。でその中で、まあ、なんか非常に長い時間かけて人間が生まれてきたので、別にこのアダムが罪を犯す前から死はあったじゃないかと。だから人間が罪を犯したからこの世界に死が入ってきたというのはちょっとおかしいんじゃないかということは今の科学を勉強すると思うわけですが、まあじゃあどっちなんだと、この科学を信じるのか聖書を信じるのかということになってしまうんですが、まあ、しかしですね、そういうふうに捉える必要もないわけですね。でこの罪とか死っていう言葉はなかなかこう私たちのですね、日常会話で使ってるのとパウロはちょっと意味が違うわけですね。死というのは必ずしもですね、この、まあ、人間が肉体的に死ぬこともそうなんですけど、まあ、聖書でいう死というのは一番大きな意味は神様との、まあ、なんて言いますか、こう離別というか神様と離れちゃうことですね。神様と私たちが切り離されてしまうと、神様という存在から人間が切り離される。何度も言いますけどですね、例えばこのお花もですね、根っこをパッとこう切ってですね、切ったお花をこう花瓶に刺せばですね、まあとりあえずしばらく生きてますよね。でもいずれ枯れますよね、根がないから、まあ、それと同じで私たちも神様との関係というのは神様から切られてもですね、まあ、しばらく生きてるんですけどいずれ枯れちゃうんだと、まあ、これが死であると。神様からのこう分離のことを死と呼ぶわけなので、まだ聖書の言うこの罪と死というのは必ずしも肉体的な死だけでなくてですね、神様から切り離されると。そうすると、まあ、一応見かけは生きてるんですけどだんだんこう命がないのでいずれ枯れてしまうんだと、まあ、この状態を死と呼ぶわけですね。罪っていうのはそういう意味で神様からこう離れることですね。罪っていうのは神様から離れていくことです。でそれをやっていくといずれ死んでいくとですね。でこの状態を何とかしないとですね、どうしようもないんだと。でその私たちは神様から切り離されているということのですね、まあ、霊的な感性の高い人は自分が霊的に死んでるなって分かると思うんですけど、普通の人は分かんないんですね。普通の人は自分が死んでると思わない、元気いっぱいだと、俺は生きてるんだと思うんですけど、でもその人もいずれ死ぬわけですね。でその肉体の死によって本当に自分は霊的に死んでるんだなっていうのが分かるわけですね。ですからこの霊の死がまずあって、そのことが具体化されるのが肉体の死なんですが、その肉体の死というのはやっぱり霊的な死、神様との関係の断絶、これが結局死を生み出すという、まあ、こういう一つの理解があるわけですね。まあ、ですから、まあ、必ずしもこの今の科学ではですね、確かに人間が生まれる前からですね、もう死はあったわけですね。恐竜も動物も死んでたわけですけど、別に人間が罪を犯したせいでこの世界に死が広まったということじゃないんですけど、聖書の言う死というのはそういう肉体的な死も含みますが、基本的には神様との関係が壊れて断絶したことですね。神様との関係が途絶えると人間はまあしばらく生きてられますけど、いずれ死んでしまうと。その一番わかりやすい現象が肉体の死であると、まあ、こういう問題があると。でこの人間が死ぬということはですね、非常に大きな問題を及ぼす。それは人間というのが死んでしまうとですね、霊的に死んでしまうと人間だけじゃなくて被造物全体に影響を及ぶわけですね。人間は神様からこの世界をちゃんとこう正しく治めるようにというこうミッションがあるわけですが、それができなくなってしまう。非常に自己中心的になってしまってですね、もう世界をめちゃくちゃにしてしまうと。でもうその挙句が今の世界だと思うんですね。もうずっとこの人類の歴史が積み重ねられてきて、やってきたですね、挙句がですね、確かに今の近代文明、現代文明は素晴らしいですね。これほど便利な時代はないわけですし、本当に楽しみに満ちていて豊かで立派なんですけど、でもその反面もういつ滅んでしまうかってぐらいですね、危ない状況になってますね。まあ、これが人間のこの罪の結果であると。ですから人間の罪が世界に死をもたらすっていうのはまさに今の世界がそういうふうなことだと言えるわけですね。こんなに多くの生物が死んでいるというのはもう人間の罪の結果であると。 私たちの罪というのはそういう意味でですね、確かに私たちの罪は世界に死をもたらしているわけですね。肉体的な死じゃなくてもっとこう大きな死ですね。この地球全体がおかしくなってくると、まあ、そういう死をもたらしているというわけですね。でこの状態をですね変える、もしくは変えたのがイエス・キリストの復活だということですね。これが新しい創造であると。でこの滅びに向かっていく世界を救い出す一歩がイエス様の復活であると。何度も言いますが、イエス様っていうのはボロボロになって死んだわけですね。もう十字架にかかる前にはものすごい拷問を受けていて、で十字架でもうあっという間に死んでしまったと。普通十字架にかかると何日間も生き残るわけですが、もう本当にその日のうち死んでしまったというのはそれだけひどい拷問を受けていた。の体は非常にボロボロになっていた。で完全に死んだイエス様の体がよみがえった。これ何を意味するかというのは、この世界ですね、非常に今深い傷を負っている、まあ私たちの豊かな生活のこう下にはですね、この世界全体が苦しんでいるわけですが、このボロボロになった世界も新しくできると。神様が死んだキリストの体を復活させたように、この世界も復活することができる、まあ、その保証なわけです。神様はこの死にそうになっている秘蔵世界全体をも新しい世界に変えることができるんだと。そして私たちの復活というのはこの新しい世界を正しく治めるための新しい体である。しかしもしキリストが死んでよみがえれなかったら、もしキリストが死んでその霊だけが天国に行ったならですね、この世界が回復するという希望が消えちゃうわけですね。私たちの体もよみがえる希望も消えてしまうと。神様はこの世界を捨てたんだと。だからもう魂が行く世界、新しい世界に別の世界に行けばいいんで、もうこの世界終わりなんだというそういう話になっちゃうわけですね。そうではないということなんですね。この世界は神様を必ず救うんだということです。その保証がですね、もしくは発音がイエス様の復活である、まあ、ということを言ってるわけですね。でこの今日は23節もちょっと読んでみますが、23がこうあります。しかし各々にその順番があります。まず初王であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされますということを言って、まあ駆け足ですね。これから何が起きるか、人類の歴史をパウロが語っているわけですが、まあ、結局ですね、人類の歴史において初めて死者が復活したのは2000年前ですね。イエス様が復活した。これはですからある意味新しいビッグバンなわけですね。この今の世界が新しくされるということのですね、始まりがキリストの復活である。でそれからずっと歴史が続いてきてですね、で次の復活というのがパウロによると、キリストが再び来られると。再びキリストが今隠されたキリストが再び現れる。その時に主にあって死んだ全ての人が新しい体をもらえるってことを言ってるわけですね。まあ、そのことをパウロがこの15節で後半でも語ってますが、その新しい、体の復活があると。その後に世の終わりが来るって言うんですね。だこの世の終わりっていうとですね、なんかこう私たちのイメージではこの世界がこうもう焼けて滅んでしまうっていう、そういうイメージですけど、そうじゃないわけですね。この世界の終わりっていうのは、この世界の悪が滅びるってことですね。神の敵が滅ぼされる、まあ、この世の終わりというのは、この世界が燃えてなくなっちゃうっていうんじゃなくて、この世界の悪の力が一掃されることですね。ただ悪が滅びるってのはどういう風になるのかってなかなか難しいですね。この何かこうイエス様が現れて、イエス様に逆らう人をこうみんな滅ぼしちゃうっていう、そういうんじゃないと思うんですね。なんかこうイメージ的にはですね、イエス様が空から来てですね、キリストに逆らう軍隊をみんな滅ぼすみたいな、そういうイメージを抱く人もいるみたいですけど、そうではないですね。なぜかというと、イエス様がですね、この2000年前に来られた時も人々はそういう期待を持ったんですね。ローマ帝国とかですね、そういう神に逆らう国がいっぱいあると、これメシアが全部滅ぼしてくれると、で暴力を使って全部その悪い国をやっつけてくれて、神様の平和な国を作ってくれると思ったんですけど、イエス様は全部拒否しましたね。暴力で相手を滅ぼすってことはしなかったんです。でイエス様は昨日も今日も変わりませんから、 もう一回来られる時も多分そういうことしないでしょうね。力ずくでキリストの敵を滅ぼすみたいなことはしないと思うんですね。ですからどうやって悪を滅ぼすんだっていうのがあるんですが、まあ、そこはですねなかなか難しい問題でちょっと今日は語りきれませんが、まあ、しかしその相手が悪いから俺も悪いことやるんだというそういう暴力を持って暴力を滅ぼすってことはイエス様はしないわけです。ですからここでパウロが滅ぼす何度も言ってますけど、これは何かキリストを信じない人がみんなこうイエス様に殺されるとかそういうことじゃないわけですね。そういう変なこう暴力的なイメージじゃないわけですが、しかし、この悪の問題をキリストが解決するということなんですね。まあ、じゃあどうなるのかというと、まあ、おそらく悪は自らの悪に耐えられず自戒していくということだと思うんですね。悪というのは自らの悪に耐えられず自戒していくと。悪は悪、自らの力、重みで死んでいくということがあるわけですが、まあ、こういうプロセスが起きるのかなということがあるんですが、ですからこの終末って一体何が起きるのか、あれはよくわかりません。正直。ただ、この世の終わりというのは何度も言いますが、神様が、イエス様が悪の問題を解決するということですね。この世界を滅ぼすんじゃなくて、この世界を蝕む悪の問題を取り扱う。まあ、そういう意味であるということですね。まあ確かにですね、この、本当にこの大きなテーマなわけですが、で、その最終的なものとして死を滅ぼすとあります。で、この死を滅ぼすというのは単にこう、私たちが死ななくなるっていう意味じゃないですね。別に単に死、例えば皆さん、今の状態でですね、この世界中の人がみんなこう、不死になってもですね、多分幸せじゃないですね。もうなんか帰って、もうきついですよね。もう悪い人もなんか、とんでもない人もみんな永遠に生きてですね、こう永遠に犯罪が続いちゃったらですね、全然何も嬉しくないわけですね。ですから、死が滅びるというのは単にですね、この人間が不死になるということじゃなくて、この死というのはさっきも言いましたけど、神様との関係が断絶することですね。人間の精神がおかしくなってしまう。その状態、結局神様から離れると、もう人間関係が冷たくなる、悪意に満ちる。まあ、それが死をもたらすわけですが、そうしたこう歪んだ関係が正される。人々の関係が正されて、あるいは人間と他の動物も関係を正される。まあ、これが死を滅ぼすというんですね。単に死を滅ぼすというのは、人間のこの今こう死ぬべき、死がなくなるっていう不死になるっていうんじゃなくて、この人間と神との壊れた関係、あるいは人間同士の壊れた関係、人間と他の動物の壊れた関係が正される、まあ、これが死が滅ぼされるということですね。まあ、このことが起きるのが、まあ、世の終わりであると。ここは非常に大事なことなんですね。そのスタートがイエス様の復活であるということなんですね。まあ、ちょっと今日非常にこの大きなテーマを語ってますので、なかなかこのちょっとこう違和感にですね、分からない、私も分からないこといっぱいあります。この読んでいて、まあ、すごいなと思うんですが、実際具体的にどうなんだろうっていうのはよく分かりませんが、しかしポイントは簡単なわけです。神様はこの世界を作ったと。で、神様はこの世界を作った以上ですね、この世界がどんなにおかしくなってもこの世界は捨てないと。この世界必ず回復する。その保証がイエス様の復活であると。イエス様のこう傷ついてボロボロになった体も蘇ったと。同じようにこの世界も回復するんだと。まあ、そのことをイエス様の復活は証しをしている。あるいはこの世界の回復のスタート地点がイエス様の復活だということなんですね。このことを覚えたいと思います。まとめになりますが、今日はパウロがキリストの復活の意義を語った部分を読んでいます。なぜキリストの復活がそんなに大事なのか。十字架だけでは救いは完成しないわけですね。なぜかということをパウロは語っています。まあ、それはですね、この神様の目的というのは私たちの一人一人の魂を救うだけじゃなくてですね、この世界全体を救うことなんですね。この世界が神様の救いの対象なわけです。で、この救った世界を人間がちゃんと治めるっていうのが神様の目指していることなんですね。ですから、そのために私たちも神の似姿としての形を取り戻す、そして新しい世界をきちっと治める、まあ、これが神様の目的なわけですが、その目的のですね、最初のスタート地点がイエス様の復活であると。これを否定しちゃうと何もかもなくなっちゃうわけですね。これがなくなるとキリスト教の希望はなくなってしまうと。イエス様の死んだ体が蘇ったように、この瀕死の状態の世界も回復されるんだと、まあ、これが福音であるということですね。この大きなプロジェクトに私たちは招かれているということです。ですから、私たちの宣教というのは 単に我々の魂だけでなくて、この世界全体のためだということなんですね。このことを覚えて、今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストを死者の中から蘇らせた神様、その名前を賛美いたします。今日復活がなぜ私たちの信仰にとってそれほど大事なのか、そのことを学びました。実にイエス様の復活というのは、この世界全体が贖われること、その先駆けであって保証であります。この信仰をしっかり立って歩むことができますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。